新平家物語連続講義第11回ちげ草の巻染糸の木。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び舎ホームページ学び舎シーサー .net 学び舎シーサー .net でチェックできます。前回は鳥獣戯画の作者とされた鳥羽僧正各有と後の西行法師佐藤憲清が語り合う場面をお送りしました。清盛は父忠盛の手紙を持って先の兵部権太夫時信を訪ねます。丹波口西七条のあたりを歩く清盛の前にワイワイ騒ぐ人の群れが現れます。取り合わせ、いわゆる統計が行われていました。14、5歳の小冠者が一羽のシャモを抱えて勝負に挑んでいました。清盛は自分の持ち金をその小冠者の鳥にかけます。見事にその小冠者の鳥は勝利しますが、ちょうどその場にあの鳥羽僧正がいたことに清盛が気を取られているうちに、その小冠者は勝った分の金と鳥を抱えてどこかに消えてしまいました。鳥羽僧正とあれこれ語りつつ、清盛はようやく目的の時信の屋敷にたどり着きます。叩けば壊れそうなもん、大変に貧しい暮らしぶりが伺われます。頼もう頼もうと訪れを告げると、門を開けながら顔を出したのはなんと先ほどの小冠者でした。そしてこの時信の屋敷で清盛は運命の人と出会うこととなります。それでは本文を見ていきます。水薬師の池から湧く清水は土塀をくぐって屋敷内を流れていた。布を投げたような曲線が釣り殿の床下を通り抜け、戦艦たる小川の末は東の大の屋の庭先からさらに木立を縫い、竹林の根を洗って庭外へ落ちていく。昔は別荘ででもあったものか、自然の風致に申し分ない。しかし釣り殿といえ神殿といえ、こうも口古びている館は落外でも珍しい。たださすがに庭もは主のゆとりというものか、この自然をよく生かし掃除も届いて正社である。おや、誰かいるな。平来一人出てこなかったが、ふと泉殿のほとりを見ると、姉妹とも見える二人の女性が毛からげ、袖も結んで白い萩もあらわに流れて何かすすいでいた。あ、ここの姫かしら。そうらしいぞ。清盛はにわかに今日の使いが楽しまれた。姉妹とすれば姉なる人と妹との間のものがさっきの小冠者に違いない。妹はまだうない神の道女である。姉の方はさていくつかしら。ははあ、糸を染めておいでなさるのだ。染め桶があるし、高欄からもみじの木へすすぎ上げた五色の糸をかけ連ねて干してもある。はて、なんと大人を驚かしてもよくないし。だが彼が言葉もかけないうちに幼い姫が彼を見つけた。姉に何か告げている様子であると思ううち、急に二人とも鯛の屋の方へ走り込んでしまった。後には水鳥だけが遊んでいた。清盛は腹が立たなかった。むしろ良い糸間を持ったように流れで手など洗い、曲がっている烏帽子をまっすぐに正したりした。よう平太殿でおわそうが、何しておられる。さ、上がられい上がられい。綿殿の牢からこう聞き覚えのある時信の声である。客として我が家では何度も迎えたことのある人。清盛は陰銀に礼をした。通された室はちょうどとてろくにないが清潔ではある。勧められた円座に座って清盛は父からの書面を渡した。が時信は、あ、そう、ご苦労だったの。和殿は初めてだったかな、この家には。などと対話に努めて、手紙のうちの用向きなどは先に分かっているような顔つきだった。さて、実はこの姉妹の姉にあたる女性こそが、後の清盛の妻となる時子です。ちなみに妹の茂子は、後に後白河院に嫁ぎ、謙春門院となる人物です。輝かしい未来を秘めた彼女たちですが、今は貧しい暮らしに甘んじています。実は、彼女らの父である 時信の貧しさの要因の一つとなっていたのが、清盛の父忠盛の正殿問題でした。一体正殿問題とはどういうことなのか。それでは再び本文を見ていきます。三十三間堂の建立は鳥羽上皇の御願によるもの。一千一体の仏像を据え置かれ、供養を兼ねた落成式は天正元年3月13日の都中を沸き立たせた政治であった。その功もあって平の忠盛には宮殿を勝され、特に正殿の資格も許された。
あまりなるご偏愛よ。かつは世に聞いたこともない破格なる地下人のない正殿のお許し、我ら雲上の座に彼らの愚さい荒くれ者をただの一人とてどうざあること、先にこれなく末の乱れもいかが。来たるべき豊の明かりの世知へこそ良い潮なれ。ただ盛り目を闇討ちにして果てこそ民。
公卿たちの不平は喧喧合合であった。自分たち続投の地位栄華を守らせるために勝っていた宗我の武士が朝を得て直接上皇と結ぶようなことになっては、藤原一門の運命を危ううするものという猜疑はすぐ起こる。まさに陰険な空気であった。ところが11月23日の世知を前にして、院中の悪巧みを密かに忠盛のもとへ投げ文を持って、豊の明かりの夜こそ怪しき真意の闇です、天上とて夢お心を許しめさるなと知らせてくれた人がいる。さこそと思われる。さもあらば忠盛の身体こそ弓矢人の証、ただ恥あるな。彼は期するところがあるらしく笑っていった。そして当日には側帯の下に鞘巻きの刀を履き、あえて身をがしに参大した。
おるわ、来ておるわ、あの憎げなるふてぶてしさよ。思い上がりの卑しさを見られい。見るものぐさき男よの。身は風の前の灯火ともしらいで。
ささやき合う苦行たちの目を尻目に、忠盛はわざと刀を抜いて自分の瓶へ当ててみたりした。ほのかな神殿の職に、それが氷のように見え、諸人は目を澄まして疑った。折伏また、何がしの音とは、炉を通りかかってふと、小庭の暗がりに、怪しげな二つの人影がうずくまっているのを認めた。
狩り絹の下に、物の具置き、太刀を脇挟んで、うつぼ柱のあたりに、かがまり忍ぶ、ほいの知れ者はたぞ。
駆けつけてきた六位の者がとがめると、庭上の影はこう答えた。
これは平の忠盛殿が子飼いの召使い木之助家定と平六家長の二人です。今宵宗殿の主忠盛殿のお身に不良あらん屋の取り沙汰を受けたまわり、各は三郎でまかりおりまする。命をかけて水産の者出よとて、めったにここは動くものでございません。
苦行たちはこれを伝え聞いて愕然と顔を見合わせた。さて、この事件は古典の平家物語でも天上の闇討ちとして知られる有名な事件です。この後、苦行たちは忠盛が甲冑の兵を連れてきたことや剣を帯びて天上したことを問題にしました。しかしながら、老頭たちが主人を守ろうとして動くことは部門としては当たり前のことであること、さらに刀のように見えたのは銀鈴を塗った竹光であったことを忠盛が述べると、かえって上皇は忠盛に感心して、ますます忠盛への信頼を深める結果となります。そして、公卿たちの恨みは思わぬ方向へと向かいます。忠盛にこの闇討ちの計画を漏らしたのは、権太夫時信であるとして、時信への圧迫が始まりました。もともと不遇であった時信ですが、暮らしの貧しさはこの件によって一層強まってしまいました。清盛はそんな時信の家でもてなされ、酒に酔ったまま、帰り道を歩きます。清盛を送るために先ほどの小冠者が付き添います。実はこの小冠者、この若者こそ後の平の時忠です。歴史的には平家にあらずんば人にあらずという言葉を述べたとして知られる人物です。この後の物語の展開において重要な役割を担う人物たちが登場してきて期待も高まるところですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでとなります。